平成29年9月、声の広報、紀の川、143号です。発行は、紀の川市市長公室、広報広聴課です。テープ制作は、岸川朗読グループ、菓子の木です。皆さん、こんにちは。9月に入って、少し涼しくなってまいりましたね。今月の広報、お聞きください。2017年9月、人と町をつなぐ声の広報紀の川、住まいも甘いも紀の川市。表紙には今月号でご紹介します横浜から紀の川市中山に移住してこられた蒲生真一郎さんが畑の中で育てた野菜、かぼちゃ、ゴーヤ、モロヘイヤ、トマト、ナス、枝豆、ほうれん草、オクラ、シソなどあふれるほどにカゴに乗せて胸高く掲げてにっこり笑っておられます。頭には麦わら帽子をかむり、首にはタオルを巻いて、日焼けに負けない優しい笑顔が乗っています。そして5歳のお嬢ちゃん、大好きなお父さんにくっつくように寄り添っておられる温かいお写真が掲載されています。今月の特集、ちょっと田舎なちょい田舎な町、取り立て新鮮紀の川育ち、色とりどりのお野菜たちを召し上がれ。表紙をめくって2ページ、大阪から中友道に移り住んだ園田涼子さんの姿が写されています。パッチリの目と明るい口元、お名前の通り涼やかな表情が築80年の古民家になぜかぴったりマッチしています。古民家オープンカフェの椅子に座ってお客さんとにこやかに話をされています。特集、ちょっと田舎なちょい田舎な町、紀の川で暮らす。今全国的に人口が減少し続けています。国立社会保障人口問題研究所の日本の将来推計人口平成24年1月推計によると、日本の人口は20年を境に減少区局面に入っており、減少スピードは今後加速度的に高まっていくと予測されています。地方の紀の川市ではさらに深刻な状況です。17年の5兆合併時には約7万人だった人口も現在では6万4000人を割り込み、この約12年間で6000人の人口が減少、同時に少子高齢化も進行しています。一方で都会から地方へ移住を希望する人が増えています。26年に実施した内閣府の調査によると、農村地域などへの定住願望がある、どちらかというとあると答えた都市住民の割合が 31.6% と、17年の前回調査時の 20.6% に比べて11ポイント上昇。特に30代では 17% から 32.7% へ、40代では 15.9% から 35% へと、若い世代での田園回帰の傾向が見られます。全国1718市町村の中から紀の川市を選び移住し生活を送る人がいます。この町の魅力に触れ、自分の思い描くスタイルで暮らす人たち、その魅力と暮らしとは。山間に古民家カフェをオープン、温かい人と豊かな自然に囲まれた暮らし。園田涼子さん62歳、大阪から紀の川市中友淵へ。人生のほとんどを大阪で暮らしてきた園田涼子さん。主に関西圏のラジオ番組を中心に、さまざまな放送局に出演し、フリーアナウンサーとして活躍する多忙な日々を過ごしていました。毎日ラジオに出ている人でありたいという夢を叶え、18歳の頃から44年間も続けてきましたが、年齢を重ねたからこそ楽しめる世界があるはず。これから一生やりたいことを探そうと今後の人生に思いを巡らせていました。転機が訪れたのは2年前、親しい仲間たちが開いてくれた自分の誕生祝いの場で、私は料理を作ったり人をおもてなしすることが好きやから、どこか田舎でカフェをしたいと話していると、和歌山県在住の友人から勧められ、本県への移住を検討。1年以上かけて気長に自分のイメージに合う物件を探し、 この地域と家に出会いました。まず紀の川市という名前と響きがとても好き。テラスから見える山との距離感も最高だったと園田さん。昨年の8月に娘と一緒に紀の川市へ移住し、空き家だった築80年以上経つ古民家と隣接する家をリフォーム。カフェとして生まれ変わった古民家に毎朝おはようと語りかけ、住み始めてからなんだか家が嬉しそうにしているように感じるんですと微笑みます。地域の人たちも温かく迎えてくれました。朝早く玄関先に収穫されたばかりの野菜を近所の人が置いてくれていたことも、近所のみんなが気軽に集まって小1時間ほど会話できる場所が家から歩いて来れるところにできて嬉しい。地域の憩いの場ですよと常連さんたちもよく訪れています。ずっと走り続けてきたけどゆっくり歩くのもええやんかと人生に対する意識が変わってきたという園田さん。これからは今まで培ってきた人とのつながりを生かして、お世話になった人にも地域の人にも喜んでもらえるようなイベントをこのカフェでしていきたいんですと笑顔で話してくれました。ここには3枚の写真が掲載されています。1枚目は園田さんの作ったランチがアップに、モーニングやランチに使う野菜などは地元産を中心に提供、食材が足りなくなったらご近所の畑へ分けてもらいに走ることもあります。2枚目はお客さんと向かい合ってにこやかに、カフェを訪れた人とは必ず会話しコミュニケーションを図ります。3枚目はカフェテラスから見える周辺の景色が、カフェのテラスからは山間の展望が広がります。春はウグイス、夏はセミなど四季折々の声を聞かせてくれます。次は農業と子育てに奮闘する日々、0歳児にも全力でおすすめできる野菜を、蒲生慎一郎さん42歳、横浜から紀の川市中山へ。横浜市で生まれ、若い頃には海外や日本中を旅して回り、各地で働きながらさまざまな暮らしを体験してきた蒲生慎一郎さん。東京での会社勤めの後、子供の誕生がきっかけで26年6月に妻と娘の家族3人で紀の川市へ移住しました。若い人の中には都会への憧れを持つ人が多いかもしれませんが、都会での暮らしは本当に大変。人が多すぎてみんな生活に疲れているように感じますと当時の暮らしを振り返ります。各地でさまざまな暮らしを見てきた経験から、より良い子育て環境を求めて都会からの移住を検討、家族の仕事の都合により関西国際空港からのアクセスが便利な地域を選択しました。田舎すぎず都会すぎないこと、また新鮮で美味しい食べ物があること、子どもの食と生活の質を真剣に考えていた蒲生さんにとって紀の川市への移住の決め手となりました。日本一野菜が豊富なこの町で採れるおいしいものを食べているうちに、自分でも育ててみなくなってと3年前に農業を開始、手が回らなくなった近所の畑を借りて新規就農者支援制度を活用し、農家の人たちにも教えてもらいながら野菜や柑橘類を育てています。0歳児にも全力でおすすめできる野菜作りをコンセプトに、 SNS を使って直売、農業や畑の雰囲気が伝わるような写真を効果的に使い、目に留まる機会チャンスを増やしながら徐々に販路を広げています。関東方面で暮らす同じ子育て世代の顧客からの「おいしいね」という声に「おいしいよね」と共感、野菜が届いた人に喜んでもらうことを一番に考えて丁寧に取り組んでいます。また共働き家庭の蒲生さんは子育てにも奮闘中、5歳の娘が通う保育園の送迎、炊事に洗濯と農業以外にも大忙しです。たくさんの時間を子どもと関われることも自営業である農業のいいところ、地域の優しい眼差しの中で子育てできるのも安心ですと蒲生さん。紀の川市の土地を守りながら、一人でも多くの人においしい野菜を届けていきます。 ここに3枚の写真が掲載されています。1枚目は箱からあふれるほど詰められた色鮮やかな野菜セット。箱蓋内側に顧客一人一人に当てて手書きするイラスト。今回はお月見団子を備えてまん丸お月を眺めている2匹のうさぎを描き、またソフトペンで誠にありがとうございます。食べ物がおいしい秋です。良いものをたくさん食べて元気に参りましょうとメッセージを書いています。2枚目はオーガニック農法で育てられる野菜、キュウリをハサミで収穫しているところ。まだまだわからないことは多いけど、しっかりと自立できるようにと日々邁進しています。3枚目は畑の中でガモーさんとお嬢ちゃん、お父さんから受け取った取り立てナスビをにっこりと掲げています。パパが作る中で一番好きな野菜は人参。以上、読みは小西でした。
続いて特集です。実家の空き家と倉庫をリノベーション。場を拠点に生まれる新たな交流。前坂浩介さん33歳は大阪と紀の川市の神を行き来。紀の川市で生まれ育ち、働く場を求めて県外へ。大阪で会社員として働く前坂浩介さんは、町の外側から自分のふるさとを見て、改めて地元の良さと課題に気づいたといいます。豊かな自然に恵まれ、心温かい人が多く暮らす町であるものの、若者の集う場所が少ないことや増加する空き家問題などを憂慮。やっぱり若者がボトムアップして地域を元気にしていかないとと考えて取り組んだことが、実家の空き家と農業用倉庫の活用でした。以前に祖父母が暮らしていた家とコンテナなどの農業用資材の保管に使用していた倉庫を大胆にリノベーション。今年の3月には空き家は市内で4軒目という民泊施設として、農業用倉庫はバーとして生まれ変わりました。ここをみんなが集える場にしたい、どんどん交流が広がっていけばとの思いを胸に、平日は大阪で働きながら週末は地元に戻って民泊客を受け入れ、バーを開いておもてなしします。開業して初めてお客さんを迎えたのは3月に開催されたプル博の時。プル博とは全国初のフルーツをテーマとした体験型博覧会。3月5日から4月9日に市内全域で開催されました。白縫いの収穫体験などを交えた農家民泊の催しで参加しました。一般社団法人紀の川フルーツツーリズムの活動にも参加している前坂さんは、地域を盛り上げようと精力的に活動する人たちに刺激を受け、もっとコミュニティを広げていきたいという思いがさらに強くなったといいます。一方で、若い頃から地域おこしに興味を持ってもらい、その気持ちを伸ばしていけたらと、学生たちとも積極的に連携、ココ塾と協賛で夏祭りイベントを企画するなど、活動の幅と交流を広げています。ココ塾とは、古川高校、地域、和歌山大学が連携し、地域の豊かな学びを支援し作り出す場です。他にも人が集まり交流するイベントを市外でも開催するなど、多忙な毎日を過ごす前坂さん。自分が楽しいと思えることに仲間も一緒になって取り組めているから続けられると思います。時間と体はどれだけあっても足りないですけどと笑顔で話します。今日もまた新たな交流が生まれていきます。空き家の有効活用や新規就農者への支援に注力。紀の川市への移住を促進。活用可能な空き家を募集しています。25年度に市が実施した調査によると、市全体で998戸の空き家が存在し、このうち現状のままもしくは改修をすれば居住可能と思われる空き家は 944個あります。働く場を求めて都会へ転出、長寿命化による介護施設利用の増加など、空き家が発生する原因は様々です。人口減少にもかかわらず世帯数が増加し、高齢化率が 30% を超えるこの町に暮らす私たちにとっても問題は深刻です。この居住可能な空き家を有効利用するため、市では活用可能な空き家の情報を募集しています。築年数や床面積など所有者から寄せられた物件情報を和歌山空き家バンクへ登録し、希望者に賃貸や売買する取り組みを進めています。ワンストップパーソンと呼ばれる移住相談員が丁寧にサポートします。また友淵、奥荒川、細野、大津の4地区が和歌山県の移住推進地域に指定されており、この地域の空き家の改修工事費や家財撤去費などに補助金が交付されます。空き家を放置すると資材に傷みが進んで倒壊の危険を招くなど、地域に迷惑をかけることがあります。そうなる前に賃貸や売買を検討し、空き家を再びよみがえらせてみませんか。移住希望者の中には空き家の活用を検討する人が少なくありません。増加する新規就農者を応援。1年を通してフルーツや野菜などの農作物が豊富に取れる紀の川市、基幹産業を農業とすることができるほど生産力が高い肥沃な土壌を持ち、日当たりにも恵まれた地域です。農作物の栽培に最適なこの地域で新たに農業に取り組もうとする人が増えています。18年には9人だった新規就農者が28年には22人と、11年間で248人が新たに就農。22年間の会社勤めを経て8年前に U ターンで就農した株式会社片山農園、紀州農レンジャー代表片山敦さん51歳は、特徴ある栽培方法や販路先開拓などの模索を続け、東京でのマーケット出店やインターネット販売、体験農業などを通じて経営規模を拡大してきました。さまざまなアイデアを出してとりあえず試す、手応えのあるものを残し継続し、競争力のあるもので勝負する、農業は本当に面白いですよと意気込みます。また都会から見ると田舎は魅力ある地域と捉えられており、実は就農希望者が多いといいます。ただし都会の人は田舎のことを全くわからない状態で移住してきます。理解し合えずに摩擦が起きないよう、あらかじめ地域の情報を伝えておくことが大切と、両地域での習慣や常識の違いを指摘、就農希望者から相談依頼があれば快く応じ、自らの就農経験から就農の流れや地域での生活などについて助言を送っています。相談者からも具体的なイメージがぐんと膨らんだと好評です。農業の担い手の高齢化は現実の問題です。主力産業を支える若手の就農を全力で応援するため、受け入れるための土壌作りが大切です。空き家の所有者や受け入れ側の地域からはこんな声が。地域のルールや習慣、近所付き合いを理解してくれるだろうか。ずっと家族と暮らしていた家をすぐに手放してしまうのも寂しく思う。空き家のままだと家は荒れがちに、誰かが住んで管理してもらえる方がいい。住める程度の状態にするために改修費まで支出するのはちょっと。定期的な掃除や草引きなど空き家の管理は大変。移住を希望する人からは、田舎らしい暮らしをしてみたい、広い家でゆったりと住んでみたい、中古物件の方が新築物件よりもお買い得、移住はそんなに特別なことじゃない、もっと気楽に移住できればというような声が届いています。 ちょっと田舎な、ちょ田舎な町で、自分の思いを描くスタイルで暮らす。県外から紀の川市へ移住した人の中に、移住はそんなに特別なことじゃないと思うんですと話してくれた人がいます。都会から田舎へ、また田舎から都会へ、自分が抱く理想と町の魅力を照らし合わせ、思い描くライフスタイルを叶えることができる町への移住を希望する人は実はたくさんいると言います。新鮮でおいしいフルーツや野菜が豊富なこと、生産力の高い肥沃な土壌、豊かな自然、温かい人々、都市部や空港へのアクセスの良さなど、この町には胸を張って誇れる魅力が詰まっています。移住者や U ターン者たちの躍動的なライフスタイルが改めてこの町の魅力を伝えてくれました。決して都会というわけではなく、かといって田舎すぎるということもなく、程よい田舎という表現がぴったりのちょ田舎な町、紀の川市。私たちが町の魅力を再発見し、家族や友人たちと共有し、一人一人がこの町を好きになる、そして住み続けたいと思う人が増えることによって、また新たな交流が生まれていくと、きっとさらに活気にあふれた町になっていきます。自分の町として誇りを持って、改めてこの町をじっくりと眺めながら、紀の川暮らしを楽しんでみませんか。隠れた魅力に気づくかもしれません。お問い合わせ、空き家バンクに関すること、企画調整課本庁3階、空き家に関すること、都市計画課本庁5階、新規就農者支援に関すること、農林林業振興課本庁4階、電話いずれも 77-2511 です。以上、特集でした。読みは西川でした。
健康・医療・福祉のコーナーです。結核を予防しましょう。9月24日日曜日から30日土曜日は結核の予防週間です。2週間以上風邪の症状が続いたら、早めに医療機関を受診。結核の初期症状は風邪とよく似ています。2週間以上咳や痰、微熱などの症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。胸部 X 線検査を受けましょう。紀の川市実施の肺がん検診、胸部レントゲン検査や職場などでの健康診断を受診し、早期発見に努めましょう。紀の川市実施の検診を希望する人で、まだ申し込みをしていない人は、健康推進課にお申し込みください。申し込み問い合わせは、健康推進課、電話 77-2511、本庁南別館です。食生活改善推進員による男性のための料理教室。料理に興味がある男性を対象に、手間をかけずに簡単においしく作れるレシピを楽しく学ぶ教室です。時10月27日金曜日午前10時から午後1時30分ところ本庁南別館2階調理室。対象は30歳以上の男性、定員は20人。申し込み9月29日金曜まで。持ち物はエプロン、三角巾、お茶。参加費300円。申し込み問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。次は休日歯科当番について。診療時間は午前10時から午後4時まで。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合、 電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表地図リンクは市ホームページで確認できます。9月10日日曜日、えのき歯科、電話 63-3763。 17日日曜日、吉村歯科医院、電話 64-8111。 18日月曜日、青木歯科医院、電話 61-0889。 23日土曜日、安村歯科医院、電話 75-2202。 24日日曜日、田原歯科、電話 64-1080。 10月1日日曜日、宮本歯科医院、電話 69-3993 です。休日夜間の電話案内、緊急時の医療機関案内24時間、電話 073-426-1199 県救急医療情報センター、電話 61-1791 長消防組合。火事救急時は電話119。和歌山広域消防司令センター、休日に受診できる医療機関、電話77-6410、長休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時まで。電話するときに住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を、その内容を伝えてください。献血日程です。9月29日金曜日、紀の川市役所南別館、10時から12時、13時から16時30分以上です。読みは北山でした。
ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ。後期高齢者医療の被保険者に対して、現在処方を受けている薬をジェネリック医薬品に切り替えると薬代がどれくらい軽減できるかを伝えるはがきを送付します。9月上旬までに対象者のみ送付します。対象、1ヶ月に14日分以上の薬の処方を受けている人でジェネリック医薬品に切り替えた場合、1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある人。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品、新薬の特許が終了した後に発売される先発医薬品と同等の品質、有効性、安全性を持つと国から認められた医薬品です。開発費が抑えられるため、先発医薬品より低価格で提供され、経済的です。薬によってはジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。ジェネリック医薬品への切り替えを希望する人は、かかりつけの医師または薬剤師に相談ください。お問い合わせコールセンター、電話 0120-53-0006、 平日の午前9時から午後5時、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 です。健康コラム、あなたの体のこと考えてみませんか。9月は健康同心普及期間です。介護を必要とせず健康に日常生活を送れる期間のことを健康寿命と言います。健康寿命を伸ばすためには、運動、食事、禁煙、検診の受診など、健康について心がけることが大切です。人生を長く楽しむために、日常の生活習慣を少し変えてみませんか。紀の川市では、健康づくりについての相談を随時受け付けています。タバコの話。
喫煙は百害あって一利なしというのはご存知の通り、喫煙は肺がんの原因になるのは有名な話ですが、他のがんや脳卒中、心疾患などの原因にもなります。また動脈硬化の原因になったり、糖代謝や脂質代謝の異常を引き起こし、糖尿病やメタボリックシンドロームの発症リスクを高めます。禁煙すると体重が増えるということを耳にしますが、体重増加は一時的である場合がほとんどです。禁煙することのメリットはたくさんあります。禁煙のメリット、さまざまな病気の予防につながる、節約になる、食べ物がおいしくなる。禁煙のコツ、水分には喫煙の禁断症状を緩和する作用があると言われていますので、水やお茶をよく飲むことをお勧めします。禁煙直後の体重増加をできるだけ抑えたい人は野菜を多く摂りましょう。よく眠り、ストレスをためないことを心がけ、それでもダメなら禁煙外来にご相談ください。紀の川市では集団検診で40歳以上の人を対象に肺がん検診を実施しており、喫煙者に対して禁煙相談も実施しています。費用は無料です。お問い合わせ健康推進課、電話 77-2511 です。福祉タクシー券、自動車燃料費助成、今年度から対象者へ申請書送付していません。まだ申請をしていない人は広報紀の川4月号で確認してください。対象者、4月1日現在紀の川市に居住し、1身体障害者手帳1級または2級、2療育手帳 A1 または A2、 3精神障害者保健福祉手帳1級または2級に該当する人、申請に必要なもの、認め印、1、2、3の手帳、なお燃料費利用券の場合は本人もしくは介護者の免許証。お問い合わせ障害福祉課、電話 77-2511、 本庁2階です。以上、読みは西川でした。
ヘルプマークを交付します。義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人など、援助や配慮を必要としていることが外見からわからない人が周囲に配慮を必要としていることを知らせ、援助を受けやすくする手助けをするのがヘルプマークです。ヘルプマークを見かけたら思いやりのある配慮をお願いします。対象、義足を使用している人、内部障害や難病な人など援助や配慮を必要としている人、申し込みは9月1日金曜日以降に障害福祉課各支所、出張所に設置の申し込み用紙に必要事項を記入の上、お申し込みください。申し込み問い合わせは、障害福祉課、電話 77-2511 です。集い場ひなたぼっこ、時9月14日木曜日、午後1時30分から3時30分、ところ、長保健福祉センター2階多目的ホール、内容、尺八による歌声喫茶。時9月28日木曜日午後1時30分から3時30分。ところ桃山支所3階コンピューター室。内容はのんびりカヘビ。問い合わせは高齢介護課介護予防係。電話 77-2511 本庁2階です。介護予防教室。
65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装でご参加ください。生き生き元気塾。時9月13日水曜日、午後1時から3時。ところ、長保健福祉センター2階多目的ホール。テーマ、感染予防について。インフルエンザ、ノロウイルスなど。問い合わせは永住園居宅介護支援センター電話 75-6888 高齢介護課介護予防係電話 77-2511 はつらつクラブ時9月21日木曜日午後1時から3時ところ本庁5階501大会議室テーマキックボーリング貸し筋力強化。問い合わせは、内田友愛デイサービスセンター、電話 77-1881。高齢介護課介護予防係、電話 77-2511。介護予防のすすめ。肩こり腰痛予防体操。できるだけ背もたれを使わず、姿勢よく座る。手を組み、手のひらを上に、体を左右に傾ける。左右交互に20秒ずつ3回を1日1回以上。肩こり腰痛予防緩和と言われれば、腹筋や背筋の筋力をつけなければと思う人も多いと思います。しかし高齢期は生活の不活発などから筋肉が硬く、伸び縮むしにくくなっている人が多いです。筋力トレーニングは重要ですが、柔軟性を欠く場合、効果的な姿勢を取れないことが多く、無理に鍛えようとすると腰や膝に負担がかかり、逆効果になることもあります。まずはこのような体操で、肩や腰の筋肉の柔軟性を高めましょう。次は、暮らしに役立つ情報ワイド。チャレンジ100万歩2017。健康寿命を伸ばすコツは、日頃の健康づくりに関心を持ち、運動習慣を身につけることです。歩くことでメタボ予防だけではなく、心の健康づくりにもつながると言われています。身近な仲間と参加。個人での参加もどちらでも可能です。楽しみながら健康づくりに参加しませんか？実施日は10月1日日曜日から31日火曜日。募集期間は9月5日火曜日から15日金曜日。申し込み方法は、申し込み用紙に必要事項を記入の上、次の方法でお申し込みください。1、ファックスの場合、健康推進課、ファックス 79-3934 まで送信してください。2、直接提出の場合、健康推進課各所の窓口に持参ください。ルール、チームを編成する1チーム5人まで掛け持ちはダメです。個人での参加、5人以下のチームでの参加も可能。31日間で1人20万歩、チームの人数かける20万歩にチャレンジ。目標達成チームには景品を進呈。歩数の記録、実施状況は自己申告とする。歩数計は各自で用意をお願いしますが、必要な人は身体活動計の貸し出しが先着50人まで可能です。歩きすぎで健康を損ねることがないように注意しましょう。和歌山県が実施しているみんなで実践健康づくり運動ポイント事業への同時申し込みも可能です。紀の川市文化祭開催のお知らせと出品作品募集について、各会場の文化祭を次の通り開催します。10月28日土曜日、29日日曜日は、
小川会場、小川ふるさとセンター、桃山会場、桃山会館、岸川会場、岸川障害学習センター。11月4日土曜日、5日日曜日は、内田会場、内田障害学習センター、市役所本庁南別館ホール田園及び古和田会館、長会場、長総合センター、一般展示作品の出品について、出品を希望する人は、文化協会各支部へお申し込みください。問い合わせは、紀の川市文化協会、電話 77-2511、本庁4階障害学習課内です。地域の子育てお手伝いください。平成29年度、岩出・紀の川ファミリーサポートセンター空豆サポートスタッフ会員になるための研修会が開催されます。詳しいことのお問い合わせは、岩出・紀の川ファミリーサポートセンター空豆サポート、電話 0736-60-4337 へどうぞ。次は、暮らしの情報です。生活。国民健康保険証の更新について。現在交付している一般被保険者証、退職被保険者証、紀の川市国民健康保険被保険者証の有効期限は9月30日までです。新しい保険証は9月下旬までに、簡易書き留め郵便で郵送します。現在お持ちの保険証は10月以降に各自で廃棄してください。約1万件の保険証を1世帯ごと受け取りの確認をしながら配達しますので、お届けには多少日数がかかります。保険証を受け取ったら内容を確認してください。一般被保険者証も退職被保険者証も同じ桜色です。退職の場合、体の表記があります。氏名、人数分があるかなどを確認し、内容に間違いがあればすぐに国保年金課に連絡してください。国保以外の健康保険へ加入したり、転出したときは必ず届け出てください。届け出が遅れると、医療保険の重複加入となり、不利益を受けることがあります。国保での納付は忘れずに、失業や病気など特別な理由で国保での納付が困難な人は相談してください。特別な事情もなく、国保デイを滞納している世帯には、有効期限の短い保険証や、医療機関で10割負担が必要な資格証明書を交付する場合があります。問い合わせは、国保年金課、電話 77-2511、本庁1階です。空き地はきちんと管理をしてください。問い合わせは、環境衛生課、電話 77-2511、本庁2階です。八用防護服の貸し出しをしています。詳しいことのお問い合わせは、環境衛生課、電話 77-2511 へ。野焼きはやめてください。近所の野焼きの煙に迷惑しているという苦情が多く寄せられています。問い合わせは、環境衛生課、電話 77-2511。 ゴミの出し方について。ゴミは各地区で決められたゴミ集積所に出してください。他の地区の集積所にゴミを出すと、集積所の容量が不足したり分別不良で収集できない場合に片付けが必要になるなど、集積所を管理されている地区の人に迷惑がかかります。問い合わせは、廃棄物対策課、電話 77-2511、
本庁2階です。資源ゴミの持ち去りは禁止です。ゴミ集積所に出された缶、金属類、瓶類、ペットボトル、古紙などの資源ゴミを無断で持ち去る行為は条例で禁止されています。持ち去り禁止の警告、勧告、命令に従わない場合、20万円以下の罰金に処されます。お問い合わせは廃棄物対策課、電話 77-2511 へどうぞ。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。A 面が終わりました。B 面にお掛け替えください。